皆さんこんにちは。 ICO コンサルティングの古山義明です。高額退職金を受け取り株価を下げておきなさいの第3回目ですけれども、そんな高額のお金がどこにあるんですかというやつですね。よくですね、2億3億これ儲ったらもう株価下がるやないですかとこう言うんですけれども、いやそんな言いますけど先生、うちの会社にどこにそんなお金があるんですかとこうなるわけですね。退職金を払うそんな大きな現金がないですよというふうに言うわけですが、それやったら銀行から借りたらよろしいじゃないですか。銀行が借りるんですかと。借りたらダメとか言ってるんじゃない、いやいらん借入金はあかんけれども、いる分は借りたらええやないですかということなんですね。そんな短い期間とかでも貸すんですかと。今はね、銀行はね、貸し先がない時代なんですね。短期間であろうと何であろうと貸しますよ。そういう事例を今までもういくつもこうやってきてるわけですから、貸さないということはないんですね。じゃあどういうふうな流れでなっていくんですかということなんですが、図を見ていただきたいんですね。この面積グラフ、貸借対照表の面積グラフを5つ書いてますね。1番2番3番4番5番というふうにあるんですが、左側の1番からこう順番にスタートしていくわけですね。で、最初1番のところですね、退職金を払うお金がありませんと。で、その面積グラフを見るとですね、剰余金がかなりこう膨らんでて、これ株価が高かったんです、ここの会社ね。で、高かった資本金の前で7、8倍、まあ、10倍近くこれあるわけなんですが、それをこう下げて、で後継者に経済的な負担をなくして譲渡しようというところで、まあ、高額退職受け取りなさいよということになったわけですね。で、いやこれうちのこれ見てくださいよ、どこに現金なんてもうこの左の上にちょっとしかないじゃないですか、これで借入金もこんなにあって、そんな銀行なんかそんな貸すんですかみたいなこう話になったんですね。で、いや銀行から貸すよそれはというので、銀行とこう話をしましてですね、で結局その貸すことになったわけですね。で、当然そのもう貸す段階で、いや借りるんですけれども、これ退職金としてやって、でまた数ヶ月後にはまた御行にお返しさせていただくんですということも話するんですよ。話をして、で銀行から借りるわけですね。で、銀行から借りた今度2番ですね、借りましたと。だからこれ短期借り金ますます増えたと。ただまあその分現金がドーンとこれ増えてるわけですよね。で、まあ要はその退職金を払う準備の資金をここで用意したということなんですね。で、用意して今度3番です、真ん中、退職金を支給しましたと。剰余金が一気に縮みましたと。で、現金が減りましたね。2番のたくさんあった現金がギュッとこう縮んで3番ですよ。で、剰余金も2番のところから比べたらギュッとこう縮みましたですね。単純に現金が増えた分、剰余金と現金がこう縮まったと。で、短期借金そのままだということなんですが、でこの時点ではだからこの現金どこ行ったかというと、その退職金を受け取ったこの経営者が持ってるわけですね、現金を。で、いやその現金すぐそんな使わんでしょ、何億もっていうね。いや、まあ、まあ使いませんかねということで、それやったら会社にちょっと入れといてくださいよということでですね、少人数死亡債という形で、入れていただいたのが4番ですね。でもこれ見てください、そんなね受け取ったほどね、ここの場合は入れてないんですよ、少人数死亡債ね。いやちょっと持っときたいです、ちょっと使いたいです言うから、でその分は持っててもらって、いやないくらいくらやったらこう入れてくださいということを、したのが少人数死亡債が増えているのと、で生命保険解約したんです、この時ね。生命保険が左下の方に3番であれば、1番2番3番と左下の方に生命保険というものがあったのを、それを解約したと。で解約して、で解約したら現金化されますから、解約して現金化されたものと少人数死亡債で、お金を、経営者から入れてもらったものを銀行の短期借入金を返したわけですね。それがこの4番ですね。で短期借入金がまあ減ってですね、資本金の上に、で長期借入金も減らしました。で少人数死亡債というものを付け加えました。で、この少人数死亡債というのは、これは銀行にとったら自己資本と同じ評価をするわけなんですね。で負債は負債なんですよ、会社にすれば。借入金と長期の固定負債ということにはなるんですが、まあ、銀行の評価でいうとこれはもう資本金と同じ扱いだと もし万が一あったらもう返さなくてもいいというものと同じだということなんですね。銀行でもですよ、劣後債というものを発行して、これもまあ言ったら社債なんですが、それは自己資本としてこう見なされているということを銀行自身がやってるんです。だから会社が社債を発行して、自ら社債を発行して、でそれを経営者が引き受けたと、でそれを自己資本と見なすというのはこれ当然のことなんですね。でこれで4番で5番はですね、これ剰余金がボンとこう増えてるわけですね。というのはその高額退職金を支給すると、これがね、あの効果があるんですが、大きなこの損失が出るわけですね。で特別損失でそれをこう計上していくわけですけれども、そうするとですね、法人税の発生がこうなくなってくるんですね。数年間はだいたい3年4年なくなるんじゃないですかね、高額の退職金を支給すると。ということは、まあ、通常は法人税を払って残った、払った後の残った分が剰余金として蓄積されていくんですけれども、法人税の発生がないですから、税引き前利益というものがあって、でそれがそのままイコール剰余金として入ってくると。なのでまあ言ったら、まあ今はまあ倍まではいきませんけれども、法人税でまあ言っても 30% 35% 引かれているものが、そういうのがマイナスされずに剰余金に蓄積されてくるので、普段のペースよりも早いペースで剰余金がまた膨れてくると。そうなると資本金もあり、少人数死亡債もあり、で借り入れは減ってますということになると、ますます自己資本比率がこう上がるんですね。でさらにですよ、売上が変わらないということであれば、その図のところの赤い縦長の線はこれ売上の数字なんですけれども、総資産に対する売上の回転というのが良くなると。でますます銀行の評価がこれ良くなるし、財務も強くなるということなんですね。なので、そんなお金うちにないですよという場合もですね、まあ、銀行交渉することによって資金を調達することができる。でいやそんなんやったらその銀行二度とうち返す、もう貸さないんちゃいますかと、そんなことないです。もう今は銀行はそんなこと言える立場ではないんです。もう貸します。ただその交渉はしなければいけないですから、しっかりとこのスキームを、まあ言ったらこういう図を作ってですよ、いやこういうふうにこうしていきますというものをこう作って、で銀行に見せて理解をしていただいて、で何月頃お借りしますが、少人数死亡債を発行して何月頃にはお借りさせていただきます、よろしいでしょうか、結構でございますというふうになって貸していただけるということですので、そのような形で銀行から資金調達をなければしていただけたらと。まあ、そのような形で、そんな高額のお金がどこにあるんですかという場合でも銀行調達すればいいじゃないですかということでございますね。古山義明でした。